ミスリーディングチャット第41回 CS の論文を読んで年を越すポッドキャストです。ちょっと待って、来週やるかどうかまだわかんないんですけど。
はい。
まあ気分的にはね、クリスマスを迎えればよかったのか。
そうかも。はい。
はい、すいません。まだ今日は向井さんのターンです。
はい。よろしくお願いします。今回は、フォローアップ1件最初に、紹介してから始めたいと思います。和義加藤さん、最近の言語でディペンデントタイプス、多分イドリスじゃないかとっていうツイート、感想ツイートを、いただいておりまして、これ何の話だったかというと、前回第40回は論文は読まないで本を紹介する回でした。で、そこで、リトルタイパーというタイトルの本を紹介しました。で、これがディペンデントタイプについての本だったんですけれども、まあそれを受けてのコメントでした。で、まあこれを読んでですね、そういえばそういうイドリスっていうプログラミング言語あったなーって思いまして、どういう感じだったのかなーと思って調べてみたら、まあ論文がいっぱいあったので、それでを読んでですね、ちょっとこの分野の理解をもう少し深めるかと思いまして、読んできた論文です。で、いっぱいいくつか論文あるんですけど、今回取り上げたいのは、イドリス・システムズ・プログラミング・ミーツ・フル・ディペンデント・タイプスっていう論文です。
イドリスってそんな、ジェネリック・パーパス・プログラミング言語なんだ。
そうなんです。知ってました？イドリスっていう言語について。
Nothing。
ああ、まあ僕も名前ぐらいなんで、似たようなもんです。で、まあ、このタイトルの論文は2011年の論文で、多分ほとんど最初にこの作者の人が作って発表した論文だと思います。それからいくつか出てるんですけど、まあ、これが多分そのどういうものなのかというのを知るのにはいいんじゃないかなと思いまして、取り上げようと思います。で、そうなんですね。そのイドリスの、まあ、この作者の人たちの主要な主張というのは、イドリスっていうのは、ジェネラルパーパスプログラミング、まあ、普通のプログラミング言語にディペンデントタイプを入れたよ。そうすると、ほら、こんなにいい感じっていうことを主張したい人たちなんですね。
ちょっとその前に、はい、この話を聞いていくと、どこかでディペンデントタイプスの説明は出てきます？は
い、出てきます。はい、というか、しないと、まあ、しょうがないと思うんで。っていうか、まあ、そうですね。どういうものなのか、で、それが何に使えるのか、っていうのが、まあ僕が知りたいところだし、多くの人は全く興味がないと思うので、そこのところが知らないとわけがわからないと思いますので、まあそこを掘っていきたいなと思いまして。
します。
ではこの論文というのはその、こういう言語を作りましたよ。で、ディペンデントタイプっていう機能があることで、こんなに良くなったでしょって言いたい論文だと思うので、適してるんじゃないかなと。はい、思います。で、ディペンデントタイプに入る前に、言語自体の説明をちょっとしたいと思います。何かというと、イドリスっていうのは、プログラミング言語です。で、普通の、まあ、チューリング完全なプログラミング言語。
いつからあるの ?2011 年の論文ってことは2011年ぐらいにできたのかな、
まあ、11年とか、いつできたのかはちょっとわかりませんけど、まあ、2011年か10年とか、まあ、それぐらいだと思います。最近も、しぶとくバージョンアップしたりしているので、頑張ってはいるみたいです。で、プログラミング言語の構文的な特徴としては、ハスケルに激似です。作者の人たちもハスケルをベースに、いろいろやるみたいなことを言っていて、で、偉いのは、ハスケルのリッチな言語機能、例えば、カタクラスとか、まあ、ハスケルっていうのは歴史のある言語でいろんな機能が、いっぱいあるわけなんですけれども、そういうのが、は割と結構入っている。
入ってる？
入っている。こういう実験的な言語って、なんか最小限なミニマルな部分だけを実装してできたみたいな人が多いと思うんですけど、割とその、なんかリッチな構文をいろいろサポートしてるっていうのがまあ売りですね。
ハスケルの亜種だと思っていけば大体合ってる。
大体合ってるんですけど、まあちょっと違う。っていうか、まあ亜種っていうか、方言とかではないんですね。
インスパイアされた。
インスパイアされている。まあ、という意味では亜種と言ってもいいと思います。ただ、ハスケルという言語で大変有名な特徴が、レイジーエバリエーションっていう、すべての引数がというか値が、まあなんかいつ評価されるのかわかんないみたいな、謎の機能があるんですけど、 これがない。
はあ。
イーガーエヴァリエーション。だから全然ハスケルじゃない。
全然違うね。
全然違う。
へ
え。へえっていう、そういう。
シンタックスだけ似てるが。
シンタックスすごい似ていて、do 構文とかモナドとか全部あるのに、イーガーエヴァリエーション。
はあ。
っていう言語です。不思議。で、言語自体もハスケルで書かれています。ハスケルでイドリスを実装して、います。イドリスを実装するにはハスケルのコンパイラーが必要っていうものですね。で、コンパイルする言語です。イドリスなんとか .idr っていう風に打つと、実行ファイルが出てきて、実行ファイルを、が実行できる。で、どうやってコンパイルしてるのかなと思ったんですけど、C を使っています。イドリスっていうのは C 言語のソースコードを生成して、それを GCC かなんかでコンパイルして、実行ファイルにしてる。
っ
ていうもんです。で、しかもよく見ると、この論文の頃はなかったと思いますけど、今の最新のコードよく見ると JS バックエンドとかって、ラウザーとかでも動かせるらしいんですが、まあ動かしてる人がいるのかはわかんない。
ちょっと脱線していいかわかんないけど、はい、GC とかどうしてんだろうね。
GC は、論文によると最初は少なくとも BMGC を使ってたとか言ってありましたね。今どうなってんのかはちょっとわかんないですね。
まあ C 言語を生成するんだったらそうなるだろうなという想像の範囲ですね。
うん、まあそうですね。っていうのが、まあ言語的な、話ですかね。で、言語としては、ハスケルに激似なんだけど、ディペンデントタイプっていうのが入ってますよっていうのが、まあ、売りだったわけです。じゃあ、ディペンデントタイプ依存型っていうのは何なのかっていう話をしたいんですけど、これはどういうものかというと、プログラミング言語の型というものに、型パラメータを渡せますよね。例えば、リストっていう、まあ、C++ とか Java とか、Java? まあ、いいや。なんかいろんな言語ではリストっていうデータ構造があると思うんですけど、リストに対して例えば int、っていうパラメーターが、リストっていう型みたいなものには、パラメーター渡せて、なんかこの要素のリストですよみたいなのを指定できるようになってるっていうのが、まあ普通の作りになっていて、現代的な言語だと大体、まあリスト、イントとか、リスト、ストリングとか、そういうのができるようになってるっていうものがありますよね。で、これはなんか他の型に、を使った型が作れるっていうものです。依存型っていうのは、型のパラメーターとして、値が入るというものです。数値とか、なんか、ブーリアンとか、なんでもいいんですけど、任意の値が入った型を作れる。で、これは、なんでこれ依存型だかっていうと、よくわかんなかったんですけど、つまり、ある型というものが、なんか変数 A というのがある型だとして、その変数 A というのが型パラメータを介して他の値に依存しているので依存型っていうみたいです。
型に値が入っている。
型に値が入っている。で、値というのは他の変数になっているので。
C++ のテンプレートにサイズ T を渡せるとは違う。
サイズ T、N を渡せるとかにはかなり近いんですが、C++ だと型自体は変わんないですよね。ただし、スタティックフィールドとかを足してコンパイラーアサートとかで何とかするとかはできると思いますけど。
型も違くなるよ。例えば。
型違くなりましたっけ？
性的な配列を持ったクラスとかだと、N をテンプレートのパラメータで渡せば、うん、その配列の長さ N になるから、
違う型になる。配列の長さが N になるんでしたっけ？配列の長さは N になるけど、それって型自体、の情報に入っている。
テンプレートのパラメータに入れられるからね。
テンプレートパラメータに入れられるけど、展開された結果としては入ってないですよね。
入ってる入ってる。
つまり、配列の長さが例えば3のである変数 A と、配列の長さが4である変数 B があったとして、それは2つ異なる型になりますか？
うん、代入できない。
代入できない。
ただし、定数だけどね、もちろん。型の一部だから。
うんまあそうですね。まあ定数じゃなくて変数であるっていうのがまあ大きいポイントかなと思います。
やっぱそうなんだ。変数なんだ。
変数です。
それはつまりコンパイル時に決まらないんだね。
コンパイル時に決まらない。
お
ーで、具体的な例としては今の話と同じような話なんですけど、例えば、この、依存型とかの研究界隈ではベクターと呼ばれるものらしいんですけど、長さが分かっている リストみたいのが作れると。で、例えばベクター要素の型は A、長さ N みたいな風に書ける。これが何がいいかというと、ベクターに対して例えばヘッドっていう最初の要素を取り出すメソッドを定義したいとします。これは長さが0のものに対しては定義しないようにできる。
うん、
すると、長さが0の、ベクターに対してヘッドを呼ぶと無事コンパイルエラーになり、安全でないコードがコンパイル実行できなくなると。よかったですねっていうものです。で、それ以外にも、例えば、このイドリスのチュートリアルとかに出てくる例なんですけれども、なんか型パラメータ N がある、フィンっていう型があって、フィンに対し、フィンには N というパラメータを渡します。フィン N。で、フィン N というのは数値です。数値ですけど、必ず0から N-1 までの範囲になる。で、例えば、インデックスっていうメソッドがあって、パラメータとしてベクター AN とフィン N を渡す。そうすると、フィン N というのは、N-1 までのインデックスしか渡せないので、必ず範囲内のアクセスになる。アウトオブバウンドのアクセスはコンパイルエラーになるように書ける。
うん。
とかなんとか。っていうわけで、なかなか安全になりますよっていうものですね。で、全部変数なんで、そんなんうまくいくんじゃろうかっていうのが疑問だと思うんですよね。
疑問ですね。
なんかその、静的に決まるんだったらコンパイル時にコンパイルエラーにはできると思うんですけど、うん、動的に決まるものなので、そんなの、ね、長さなんてコンパイル時にはわからないものがいっぱいあるわけで、それに対してこういうオペレーションかけるんだろうかっていうのが、まあ疑問になるとは思います。で、
それは主要な疑問だよね、むしろ。
で、まあどこまでできるかはさておき、一つ例えば考え方としては、例えば、if vector is empty return で、そうでなければヘッドを取り出してなんか処理するみたいなコードを書くとすると、まあこれはコンパイラーが十分賢いという前提条件であれば、そこのパスではエンプティでないことは分かっているわけだから、要素アクセスはしてもいいはず。つまり、コードに対して、その、ここのコードパスであれば、この整数というものは、こうなるはずみたいなことが書けるかどうかはちょっと微妙なところですけれども、うまーくやると、そういうふうに書くこともできる。
なんか、コトリンとかのスマートチェックみたいなね、if でヌルじゃなかったの、そう。ヌルになるから、そういうののリッチなやつみたいな
感じ。そういうのをリッチにしていくと、こういう風になるんじゃないかなと思います。ただ、まあ、そんなに賢く、現実問題としては多分そんなに賢くはないと思うんですね。
あれ？そうなの？
ただ、なんかその、ハスケル的な、記法で、パターンマッチをして、この場合はこう、この場合はこうっていう風に書いていくと、そこが意外とうまく安全に書ける
のではないか。ああ、パターンマッチをすると型が絞り込まれて、
そう。
で、そのサイズみたいな、変数の部分も性質が絞り込まれるというのを、
うん、
パターンマッチを使うときれいに書けますよと。
そう。そうすると、こういう依存関係みたいのが意外ときれいに満たせて、安全にも意外と書ける。
そうかもね。
ね。っていう、ほーんっていう話でした。っていう感じでやってくらしいんですよ。本当にそんなにうまくいくのかっていうのは、まあよくわかんないけど、まあ結構頑張って結構うまくいっているっていうのがこの言語だと思います。で、この論文はですね、この後は、具体的な事例というのがありまして、他のどういう事例があるのかなと思って、まあそれを読んでみたんですけど、ここの事例は、パーサーです。パーサーといっても、比較的単純なもので IP パケットをパースして、で、その、構造を変え、のデータを返すみたいな、問題を依存型で頑張って書いています。で、これは何が 依存型でいい感じなのかっていうと、パケットの構造というのは、例えば最初にここで何ビット読みますとか、何ビット読んでその数値が、まあ、例えば IP アドレスとかだったら IPv4 の場合ですけど32ビット読む。で、8ビット読んで、8ビット読んで、8ビット読んで、8ビットって読んで、4つの数字をまとめるとか、まあそういう定義になるわけですけど、この定義をデータとする。そうすると、このデータに対して、なんかマーシャルしたり、アンマーシャルするみたいな関数が書ける。で、そのパケットの構造というのは、このパーズして、このパーズして、このパーズをするみたいなステップになってるんですけど、これ自体も、まあ、ある種の値なので、で、この値によって、どういうパーズ結果かっていうのが、決まる。
うん。
なので、構造のデフィニションのデータを受け取ると、どういう値を返すかっていう、関数を返す関数をかけて、それを使って、マーシャルしたり、アンマーシャルしたりできて、いい感じ。
スキルだね。
っていうものです。で、まあ、なかなか、今までの話と結構違う話だと思うので、なんだかよくわからないと思うんですけど、なかなかちょっと僕もうまく説明できてないですけど、そういう感じで、パケットパーザーとかをうまく書けて、なかなか良い、みたいになっています。これは何が面白いのかっていうと、値を受け取って型を返す関数というのを書きってやると、その型を返す関数の結果というのが関数の定義に含まれるみたいな、なんかそのメタプログラミング的な世界が展開できて、そういうのが依存型ではよくちゃんと書けるみたいな感じになっています。
なるほど。
わからんみたいな。面白いですねっていう感じです。それとか、あとは、例えば、これもまあちょっと、なんていうのかな、人工的な例ですけれども、ある、リード関数というのがありますと。これはユーザーを引数に渡します。あとリソースを引数に渡します。そうすると、リソースによって許されるユーザーのリストというのが、まあ、決まってるとして、ユーザーがリソースのなんていうのかな。まあ、アクセス権限のリストに含まれていたら、データを処理する。含まれてなかったら、失敗する。みたいな。違う。含まれていなかったら、コンパイルエラーになる。
うん。
っていうことにしたい。うんうん、っていうことは、どうなのかっていうのは、ちょっとわからなくなっちゃいますけど、ここで。
含まれている可能性がなかったら、コンパイラーになるっていう理解になってる？
含まれている場合だけ、この方のタイピングに成功して含まれていない場合はそういう方が存在しないので失敗するっていうような制約条件をかけます、
うん、
で、それを書いてやるとその制約条件を満たした時だけコンパイルに成功するけど満たしてないとコンパイルできなくなってしまうので失敗するみたいなことが書けます。
トップレベルではどっちかわかんないわけじゃん。
トップレベルではどっちかわかんないですね。で、この場合は、コンパイル時に、その、リソースの、リストというのが決まってるはず。
あ、そういう、コンパイル時計算的な。
コンパイル時計算で。
認証とかじゃないんだね。ユースケースとしては。
まあそうですね。
あ、
まあもうちょっと、なんか単純なアドミンのリストが埋め込まれている的なイメージだと思いますけど。
そうですね。
はい。そういう風にしてやると、まあ完全に安全にコンパイルエラーにできますよ、みたいな。
うん、
まあ例とかも載ってます。まあちょっとこれは人工的かなっていう感じですけどね。とかまあそういう感じですかね。あとは、ちょっとこれは別の論文で読んでた出てきた例なんですけど、ファイルの読み書きとか。で、ファイルハンドルっていうのがありますけど、ファイルハンドルのパラメーターにファイルのモードが入ってる。つまり、はい、
うん、
まあ、ファイルハンドル。
読めるファイルとか。
そう。で、リーダブルとかがある。うん、で、そうすると、ライト権限がないファイルハンドルに対して、ライトは読めない。
なんかそれ普通の方でもできそうな雰囲気が感じなく
も
ない
が。普通の方だと、まあ継承とかを頑張って使ってやるんですけど、なんかちょっと複雑になりがちなのではないか。まあ別に、これはそうする必要はないと思いますけど、うん、そういう風になってて、あ、ちょっと面白いなと思ったという感じですね。
継承とか頑張んなくても、その値を渡せるので、そいつでまあパターンマッチやすくて、
うんうん、
まあジェネリクスの力で余計な型を作らなくてよくなるみたいな感じなのかな。
まあそんな感じですかね。まあそういう感じでした。でまあ他にもちょっとこう、どうやって証明していくのかとか、その正しい場合にちゃんと証明できて、正しくない場合どうやって証明をリジェクトするのかとか、まあそういう話がちょっといっぱいあるんですけど、まあそこはちょっとややこしい話なので飛ばします。が、まあそういうのが、大体そんな感じでした。というわけで、まとめると、イドリスっていうのは、ハスケルみたいな見た目の関数型言語です。で、依存型っていうのがあって、まあ、うまくはまると、いろんなものがすごく安全に書ける。なんていうか、まあ、コトリンとかのコントラクトとかスマートキャストとか、みたいなのをすごくリッチにしたような感じっていうふうに理解すると、まあ、良い。けど、そのリッチさをちゃんと使うのは、まあ、現状ではなかなか難しいんじゃないかなっていう気はする。残念ながら。その、依存型とか、それを、それがどういうふうに作用するのかとかを、ちゃんと理解してないと書けない。まあ、でもまあ、なかなか面白いなとは思いました。
パーサーとかってさ、ハイス型言語の人たち、
うん。
得意じゃないですか、どれも。
うん、みんなパーサーばっかりやってますね。
うん、かまいとかね。
うん。
うっかいさんの目から見て、
うん、
どうすか？こいつは良さ、そこの関数型言語よりもいいかも？
いや、それは、どうかな。どうかな。パーサーはね、ハスケルの、パーセックってやつとかが、普通によくできてるので、それと比べて、まあ、すごい変なことをしてますけど、まあ、どうなんだろうか。
あ、そんな感じか。難しいな
っていう気はする。
この人たちなんか書いたのかな、これで。
パーサーはちょっとわかんないですね。
パーサーはともかく、システムプログラミングをしたんだろうか。なんかそういうケーススタディとか載ってないの？
ケーススタディ、実用した例とかがなんか載ってたかな。ちょっと待ってくださいね。今見てみましょうか。なんかエフェクツっていう、モナドみたいな複雑なものをうまく扱うようなフレームワークを作ってるんですけど、作ってて、それを結構自慢げに書いていて、まあそれを思うかと思ったんですけど、それはちょっとエフェクツの話が複雑すぎるので飛ばしたんですけど、っていうのはあるんですけど、まあ、
まあその段階ではまだバーンっていうのはなくて、そのエフェクツの論文を読むともしかしたら、これを使ってこれを書いて、あれ？あまり多くは期待できない感じですか？
いや、なんだろう、フレームワークですからね。
それを使うことはなんかできるんでしょ？
でも、
これアカデミックな言語だってことですね。
まあそうですね。なんかそういう。
リトルタイパーの話の時によくその、
はい。
証明処理系みたいなのに出てくる概念だって話をしてた気がしますけど、
はい。
そういうアプリケーションは想定してんのかね。
そういうアプリケーションは多分あんまり想定していないんじゃないかな。な
る
ほ
どね。そういうのはもうあるから、そうじゃないところも攻めようとしてみたよって話、
そうですね。その証明とかだと、まあ、コックとか、アグダっていう言語がありますけど、あれとかがまさにその定理証明をやってくれる言語で、依存型とかがバリバリ使われていて、まあいいとされてるんですけれども、
そういう方向性ではない。
そういう方向性、ではなくて、まあ、いい感じに証明できる部分は証明しつつ、普通のプログラミング言語としても使えるっていう部分を目指したのが、この言語なんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、実際に何かに使われてるかって言われると、まあ、そういうものでもない。そういう意味では、まだというか、かなりアカデミックな、よりな言語かなと思います。まあ、読んで、チュートリアルとか読むと面白いんですけど、これで何かを作って実用になるとかいうものではない気がする。なんかこういうのをいろんなリサーチャーの人とかが読んで、 まあそれこそコトリのスマートキャストみたいのがもっとリッチになるといいなみたいな感じの言語ではないでしょうか。
はい。
っていう感じですかね。
アイドリスはリサーチ言語だったと。
まあそうですね。
そうですね。
まあそういう、まあ、こういう新しい言語って大体そういう出自のものが多いですけれども。
関係ないけど、デペンデントタイプスのウィキペディアを見ててさ、はい、ヒストリーがすごいね。
ほう。
1934年に、ハスケル・カリーさんは気づきましたっていうのが始まるっていう。まあなんかこう、勇者楽しい。
そうですか。
なんかあります
いや、依存型みたいなのが、時々欲しくなるんですけどね、僕も。まあ、道は遠いなっていう感じですね。
まあ、挑戦して、見つかったということが分かったということなんですかね。
そうっすね。
ってとこでしょうか。
はい。
フォローアップ、いくつか、まあ、買って書いたやつがあって。
はい。
まあ、リサーチ言語つながりで思い出したんですけど。
はい。
随分前にいつか忘れたけど、Facebook がリアクティブ言語を作ってるらしいぜっていう。
ああ、はいはい。
話をしたんですよ。で、スキップっていう言語でした。なんか違う名前だったかもしれないけど。
違う名前だったと思うんですけど。
二点三点して最終的にスキップになった。
まあそういうもんなのかもしれないですね。
で、で、オープンソースになったっていうんで見たら、
うん、
この言語は実験的な言語で、Facebook で2015年から2018年に開発されていました。
うん、
つまりもう終わった。
うん、
実験終わりました。つまりこの言語は
使わん。
実験止まりだったということです。
やってみて、ふむふむってなったっていう。
まあちょっとまだ実用じゃなかったねっていう。
うん。
分かったという残念のお知らせをしとこうと思って。
はい。
それがまず一つです。
ああ、そうですか。あのなんか、森田さんはなんか、講演かなんかを紹介してたと思うんですけど、あの後確か僕も聞きましたよ、あれ。なかなか、面白そうだなと思って、出てきたらどうなるかなと思ってたんですけど。
出てきたら終わってたっていうのが、
はい、
はい。はい。ニュースでございます。
はい。
もう一つは、向井さんは前、A さんの話を、
はいはい。
していましたけど、
はい、はい。
それで、まあ、Chrome のメモリ管理とかどうしてんだろうねと。
うん。
クリエイターニューのオーバーロードとかしたら、
うん。
A さん困っちゃうと思うんだけどとかいう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、
はい。
あの、Chrome の中の石橋さんって人が、
うんうん。
Chrome のメモリ割り当てフック機構っていうブログ記事を書いて、
うん。
Chrome の中のメモリ開発じゃない、メモリ管理のフックの話を説明しております。
うんうん、
で、まあ、興味がある人はご覧ください。
と、一言で言うと、
フックあるぞ。
はーん。
っていう。
差し替えがあるけど、で、差し替えたりできるけど、A さんとは、やっぱり相性が良くない。
多分、グローバルに差し替えられるようになってて、
うんうん、
グローバルにやるのは大体他の解析ツールを使いたいときなんだが、
うんうんうん、
そういうのとは共存できない。
うん、まあそうか、まあ。
そういう話らしいです。
なるほど。
まあ、細かいカスタムレン、アロケーター、カスタムアロケーターを使っているところは多分あのテストして
る
んじゃないですかね。
うんうん、なるほどね。
そういうのとは別に全体を差し替えるのがやっぱあって、
うん、
ああ、シープラっぽい話だなと思いましたね。
はい。
いや、Java でさ、NDK とかを使ってシープラを触ると、そういうのは雑になりがちでね、厳しいんですよ。シープラでバリッとこう、でかいコードを書いて、そいつに Java の API を生やすっていうアプローチをすると、まあ、シープラ界の常識をいろいろ適用して、当然、アロケーター服できるようにみたいな、なるんですけど、Java で GNI 使いたいときって、ちょっと NDK の API 呼びたいなとかいう時なんだよ。
うん、
でちょろっとシープラで買って、そいつを呼ぶんだけど、こういうところはね、こういう頑張りをしないがちなんですよね。
うん、
結果リークが起きたりする。
うん、
辛い。やっぱね、シープラはこう、シープラメインで書かないと辛い言語だなっていうのを思い起こさせますね。こう、まあ、Chrome とかも超シープラセントリックだからそういう心配ないんですけど。
はい。
たまにちょろっと使う言語としてのシープラは辛い。
はい。
ちょっと使ってはいけないということですね。何もいいですけど。そんなとこです。
はい。
何かあります？他に。
いや、そんなとこです。
じゃあまた次回。
はい。